今日のマタイに福音書9章35節以下のところからご一緒に主の御言葉を聞いてまいりましょう。教会の暦は今聖霊降臨後の日曜日主日を迎えております。今日がその第5週目にあたります。聖霊降臨日以後の日曜日のこと、教会の暦のことをですね、教会の半年、こういう言い方をいたします。1年を半分に割った時に大体半年がこの聖霊降臨日以後の聖霊降臨後主日にあたりますので、そういう言い方をするんです。これはその主日の名前が示している通りに聖霊の時代です。イエス様が宣教をしていた時代から今度は今聖霊が働く時代へ、私たちはそういう聖霊の時代を生きているということです。この聖霊が働く教会の半年のこの期間に、礼拝の中で耳にする福音書、今日のところもそうですが、これはイエス様のいろんな宣教活動について書かれております。いろんなところでいろんな人たちに向かってイエス様が語った言葉、イエス様の語録に聞き入っているわけです。今日の福音書の冒頭、先ほど子どもたちにもお話ししたことですが、これはですね、そうしたイエス様の活動の全般を一節にまとめて表現している言葉だと言えます。35節、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。イエス様がなさった働きがぎゅっとこの一節の中に詰まっています。街道を、町や村を残らず回る、外に行って、巡回をして、イエス様は自分の方から福音を人々に語りかけたということであります。また街道で教えた、こういう言葉もございました。御国の福音を述べ伝えた、とこういうふうにもあります。で、今注意したいのはですね、この35節の中では街道で教えることと御国の福音を述べ伝えるということが区別して書かれているというところ、区別してありますので、私たちも今日この2つを区別しながら、ここを少し丁寧に見ていきたいと思います。教える、これは英語ではティーチングですよね。教会というこの日本語の名前、教会という名前にも教えるという漢字がついています。教えるところ、それが教会、そういう漢字になっているわけであります。そもそもキリスト教だけではありません。これは宗教どれ見ても、仏教、神道は道ですね、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、教えるという漢字がついています。ですからまずもって、そうだ、宗教という言葉がもうそうですよね、教えるという漢字がそこについていることにはたと気づくわけであります。で、教えるというと私たちすぐこう思い浮かべますのは、学校というところを覚えます。 学校教育という場で行う教えるということを思うわけですが、これと宗教が教えを説くという場合の教える、この2つを比較をしてみたいと思うんです。同じでしょうか、それとも違うんでしょうか。学校では教育という言葉が中心にあります。先生方は教育の一環として教えるということをするわけであります。教育というこの言葉の英語の言葉はエデュケーションという言葉ですよね。このエデュケーションという単語にはですね、もともとは引き出すという意味がございます。引き出すことがエデュケーション。その人が持っているもの、才能、力、特徴を引き出してあげる。それが教育、エデュケーションのもともとの意味です。欧米の言葉をいろいろ調べてみると、多くがそうです。ドイツ語もフランス語も引き出す。こういう言葉が日本語の教育という言葉になっております。子どもたちの学習というのはですから、子どもが持っているもの、賜物、それを引き出すために行うことということになるわけです。一方、宗教で教えるというのは、これは少し意味が違ってまいります。教えを説くわけですから、大切な何か知恵の言葉をその人に授けるのであります。その人にないもの、その人がまだ受けていないものを授ける、そういう点に宗教の教えるという場合の強調点があります。ですからエデュケーション、教育とは向きが逆ということですね。教育はその人が持っているものを引き出してあげること、宗教が教える場合はその人にないものを授けてあげること、向きが逆なんであります。ではイエス様は人々に何を教えたのかというと、これ神様のことです。神の国についてイエス様は町や村を巡って街道で教えたのであります。引き出したのではありません。イエス様は与えたのです。街道に集まった人々を前にして神様のことを語り教えたのです。マタイは福音書の中で街道で教えるということと区別をして、御国の福音を述べ伝える、こういう言い方をしています。教えることと述べ伝えること、これを区別しているわけです。述べ伝え、教会の中で本当に大切な言葉ですが、このギリシャ語のケイルソーという言葉を訳したのがこの述べ伝えるということなんですけど、今これを述べ伝えるを教えると比べてみたいと思うんであります。述べ伝えるというのは、学校の教室で先生が生徒を前にして教えるというのとはだいぶニュアンスが違ってくるのではないでしょうか。このケイルソーというギリシャ語には、呼びかけるとか告げ知らせるとか伝える、こういう訳語が当てはまりますので、その全部をこうひっくるめたような意味がこのギリシャ語の単語ケイルソーにはございます。それが述べ伝えるということであります。言い換えますと、そこに聞く人がいてもいなくても、その人が 聞く気持ちがあってもなくっても語る、まあ、そういうニュアンスを一つ感じるわけであります。先週はちょうど都議会選挙の日曜日でありましたが、立候補者たちが選挙演説をいろんなところでしていました。まあ述べ伝える、あれに近い感じといえば、まあ、分かりやすいかなと思います。駅から出てきて通り過ぎる人、聞くつもりも全然ないけど、そういう人たちに向かって立候補者たちはいろいろこう演説をするわけですよね。ですが述べ伝えるというこの言葉を選挙演説に使うことはしません。述べ伝えるべきなのはあくまでも福音です。キリストの言葉、福音を述べ伝えるのであります。イエス様がなさった3つのこと、教えること、述べ伝えること、そしてもう一つありましたね、人々を癒すこと。この3つがまあ、イエス様の働きだというふうにまとめることができます。もちろんもっと細かく見ていくこともできるわけです。例えば教会で、特にルーテル教会ではというふうに言った方がいいかもしれませんが、よく使うギリシャ語がありますね。ディアコニア、奉仕という意味の言葉、ディアコニア、これをよく使います。これもイエス様から私たちが教えられたクリスチャンの大切な言葉であります。私はディアコニアというこの言葉を今日の福音書に合わせて、教えること、述べ伝えること、癒すことのすべてをひっくるめた言葉だというふうに受け止めたいんです。まあ、便宜上通常はそういうような使い方はしないかもしれません。むしろディアコニアという言葉はこの社会福祉的な働きについて、触れる場合が多いんでありますが、でも教えることも述べ伝えることも癒すことも本来は全てが使えるという働きではないでしょうか。すべて他者のためであります。他者のために教え、他者のために述べ伝え、他者のために癒しがあるのです。これが他者のためでなくって自分のためになってしまうと、もうディアコニアではなくなってしまいます。自分のために、自分の名誉のために、自分の地位のために教える、述べ伝える、人を癒す、こういうことになってしまうと、もはやこれは全然ディアコニアではなくなってしまいます。キリスト教会というのは教える、述べ伝える、癒すという働きをするところです。それをひとまとめにしたディアコニアをするところです。キリスト教会はディアコニアによって成り立っています。これがなければ教会は成り立ちません。教会といえばディアコニア。すなわち他者のために教え、他者のために述べ伝え、他者のために癒すところ、それが教会です。教えられ、述べ伝えられ、癒し癒される、お互いにそれが起こりますし、他者に向けてそれを行うところ、それが教会ですから、 教会というのはまさしくキリストの体なのであります。さて今度は36節を見ていきたいと思います。36節にあった言葉はこういう言葉です。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。イエス様が憐れんだんであります。注目したいのはここでもやはり動詞です。憐れまれたというこの動詞に注目をしたいんです。イエス様が人々を見て深く憐れんだのであります。先ほどご紹介した3つの動詞、教える、述べ伝える、癒す、これすべてアクションですよね。行いです。イエスの技です。けれども憐れむというのはどうでしょうか。これは技ではありません。これはイエス様の心の中の様子です。心の中の状態なんです。ですからマタイがこのようにここに福音書に書かなければ、おそらくこのことは誰も気づかずに過ぎていったと思います。けれどもこれこそが、この憐れむということこそが全ての原点であるということを、今日私は皆さんに一番述べ伝えたいのであります。一番人目につかず目立たないところにこそ誠があり原点があるというのは世の常であります。教え、述べ伝え、そして癒す、この三つの働きへとイエス様を突き動かしていったものは何だったのか、どんなきっかけでイエス様はこうした三つのアクションを取ったのか、それは憐れみだったのです。イエス様が心を動かされたから教え、述べ伝え、癒されたのであります。人目につかないけれど憐れみというこの心の振動があってイエス様はこの三つの行動へと出たのです。ですから原点は憐れみにあるのです。憐れみと日本語で訳されている単語ですが、憐れみという言葉を聞くと皆さんはキリエエレイソン、これを思い出すのではないでしょうか。今日も式文の中で祈りました、私たち祈りました、主よ憐れみたまえ、これがキリエエレイソンです。しかしながら今日ここで使われているこの深く憐れまれたという言葉はどうしてこの日本語にしたのかはわからないんですが、実はこのエレイソンという、エレイソーという動詞ではないんですね。これは今日私たちが式文の中で唱えた憐れみたまえと違う言葉なんですよ。ここはね、そこはちょっと注意をしたいと思います。この今日のこの深く憐れまれたという言葉ではですね、そのギリシャ語をたどっていくと、もともとは何かというと体の内臓を表す言葉です。五臓六腑を表す単語なんですね。意外なことです。これは旧約聖書時代には神殿で動物の犠牲が捧げられたりしておりましたので、この単語には捧げ物の意味もあったんであります。そういう背景を持った単語が新約聖書の中では 特にこのイエス様の心の中を表現する単語として、この限定的に使われています。この内臓を表す言葉、捧げ物、犠牲の捧げ物を表す言葉がこの単語なんです。皆さんもよくご存知のイエス様の二つの例え話、一つは良きサマリア人、もう一つは放蕩息子。多くの方がご存知のこの二つの例え話、実はあの二つの例え話の中にもこれと同じギリシャ語の動詞が使われているんであります。サマリア人が道端で倒れている人を見つけたときに感じたこと、父親が、放蕩息子が悔い改めて家に帰ってくるのを見て、遠くから見て駆け出したときに感じたこと、この二つの場面でも今日と同じ憐れみの単語が出てくるんです。救い主イエス、メシアであるイエス様を最も特徴づける言葉、そういうふうに言うことができます。憐れみというこの日本語をちょっと考えたいと思うんですが、皆さんこの言葉日常会話で使いますか？人間同士の間でこの言葉ほとんど使わないと思うんですね。どちらかというとこう憐れみってあんまり好意的に受け取られないんじゃないでしょうか。あの漢字でですね、今日のこの憐れみという字は立身弁の憐れみですよね。もう一つ皆さん思い浮かべるのは憐れっていう字、哀愁の哀という字ですよ。哀悼の哀。辞書で調べるとこの二つ特に区別はないようなんでありますが、哀れだとか哀れに思うというふうな言われ方となると、なんだかとっても自分が惨めになる気持ちになってきます。そういう影響があるせいか、哀れみという言葉は生活の中で使うことはほとんどはございませんけれども、聖書の中では違います。この言葉こそ救い主としてのイエス様の本性を的確に言い表した言葉なのです。人からの憐れみではありません。神様からの憐れみです。私たちが求めているのはイエス様の憐れみなのです。そして私たちに必要なのはイエス様の憐れみなのであります。そこからイエス様は今日も私たちに語りかけ、福音を述べ伝え、癒してくださったのです。聖書の時代も今もそれは変わることがありません。お祈りしましょう。主なる神様、イエス・キリストを通して、人の子イエスを通して、あなたはご自身を表され、そして私たちに御言葉を通して触れてくださいました。あなたの御心、憐れみ、そこからすべてが始まりました。どうぞ私たちもそのあなたの憐れみを豊かにください。主よ、私たちを憐れんでください。救い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。